ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー田中です。じゃあ4点ありますんで、ちょっと簡単で結構なんで教えてください。まず1つ目がクラウドコンフォーミティの影響、単身の方で、32ページ33ページでちょっと書いていただいてるんですけど、これの、終わった期のところでもちょっとかかってるんで、そこでこう業績的にはどういう影響があったか、損失かなと思うんですけど、であとこう新年度を見た時にこう、のれんだとか営業損失分どういう影響の前提があるか、これまず一つ目教えてください。
多分年間でですね、十数億円ののれんだになってると思います。そうするとこれ10月の買収ですから数億円ぐらい入ってるですね。
私の方からご説明申し上げます。でこの Q4 に与えているクラウドコンフォーミティの影響は2つございます。1つはのれんですね。のれんの影響が2億円程度入っています。2ヶ月分ですね。であともう1つはクラウドコンフォーミティを買収するにあたって貸し付けを、起こしていたものの貸し倒れ等もあってですね、想定しなかった分その PL としては2億ぐらい、損失としては出ています。その影響が、あります。計4億ですね、Q4 に入っています。で、2020年については PL についてはあまり、そうですね、そんなに大きなインパクトを考えてないんですけれども、一番大きいのは多分のれんの焼却になるかと思います。それが年間だいたい12億円程度ぐらいはなるんじゃなかろうかというふうに推測しています。
あ、なるほど。これ例えばその33ページの7番の中期のところで、フル寄与したら売上3億で営業損失16億5000万ぐらいですよっていう話ありますよね。これは新年度のこう業績に関してはそのなんていうんですよ、コスト分だとかもろもろ考えるとのれん以外に16億17億ぐらいのマイナス影響があるとは考えなくていいということ。
ですね、のれん代の影響が一番大きいと思います。それ以外で人件費ですからそんな大きな金額ならないはず。50人の会社ですから。
じゃあ逆に言うとこれここの33ページのこのマイナス16億5100万でしたよっていうのは、その企業が単体として存続してた時のもろもろの固定費だとかがかかってたんで、
あとは買収の時かかった費用とか全部多分それの中に全部含まれてると思うんですね。ラニングコストとしてはそんな十数億円ならない
です。そうですね、おそらくこれに書いてある部分、すいません、私もその中期の部分についてちゃんと理解しない部分があると思うんですが、この表記は企業結合におけることが起きた場合という話なので、のれんが含まれた場合という数字になるかと思います。金額規模から言っても、
なるほど、
PL そのもののれん抜きにしたそのフローはそんなに赤字の会社では買収じゃない、
幅が言ったように一番影響出るのはのれん代の焼却です。
はい、分かりました。であと2つ目なんですけど、プリギャップは非常に好調だったんですけれども、この持続性なんかこうやっぱり1年経ったらあの時実は大型案件が入ってたんだとかっていうのをなんか聞きそうな感じもあるんで、その大型案件のこう寄与だとか、あと持続性についてちょっとコメント
を。おっしゃる通りですね、我々一回その苦い経験もありましたんですので、あんまり Q4 に大型案件取れたからよしそれで延長戦で行っちゃうとかこれはないんですね。だから今日出した要素もですね 5% の成長、売上伸びしか見てないんですので、そんな2桁の成長は続かないと思っております。
具体的にその Q4 に入っていたその、これはちょっと特別に大きかったなというそのプリギャップの塊みたいなのってどれぐらいあったんですか？
数億円単位 の、 案件は数件あったと思います。
数件、じゃあ、ある意味今後もある意味うまくいけば別にそれが反動源になるような要素ではないという、
そうですね、結局これは2018年の第4四半期もそうだったんですけれども、大型案件取れるかでもタイミング的に読みにくいんですので、あんまり予想の中に入れちゃうとどっかそれずれ込むとまた皆さんに迷惑かけてしまうものですので、大型案件の話がございます。でもこれいつ取れるかよく分かんない、これリアリティですね。ですから我々としてはパーセンテージ的に多分10件の中に3件取れるだろうとか、その形で 出しており、まあ、今10件か3件の例だけですね、まあ、そういうふうに計算しているわけないんですけども、すべて織り込んでいることはございません。
あ、はい、わかりました。であとの3点目、あの先ほどエヴァさんの方からあのクラウド IPS ソリューションみたい、まあ、出されていくっていうお話をされたんですけれども、その、まあ、ティッピングポイント の、 その、まあ、IPS なんかも含めて、あの、まあ、今後やっぱりこう順調に拡大できるのか、で特にあのやっぱり投資家から見ると、まあ、グローバルでそのファイアウォールベンダーなんかのトップライン成長ってやっぱり御社に比べて非常に高く見えるので、まあ、このあたりを凌駕ができるようなこう数字を今後出せるのかどうか、ちょっと補足お願いします。
あの IPS だけ市場を見ると2桁の成長はございません。ですから最初からティッピングポイントの買収から我々は IPS 自体が成長市場になると思ってないですね、そのハードウェア自体の。で今おっしゃる通りファイアウォールのベンダー伸びてるのはこれ IPS の売上寄与しているではなくて SD-WAN とか次世代ファイアウォールの方は伸ばしております。そこは我々としては今競合するつもりがないんですね。一方今言ってっていうのは IPS の機能をクラウドに持っていくとハードウェアの依存度、我々としてはまあティッピングポイント経由で一応手に入ったんですけれども、インラインの あのその高速処理 の、 あの技術ですね、これファイアウォールとして非常に必要なものですけれども、まあトレンドマイクロそもそもそれは強みではございません。でもクラウドの方行くとその専門 の、 そのチップとかねが必要性なくなりますので、まあ、クラウドの方は我々としてはそのインライン の、その大量のデータの加速処理とかですね、これ必要ないんですので、まあ、クラウド IPS なら我々として十分そこはあのシェア拡大できる、まあ、そういう見込みでクラウド1の形での単品で売るよりもクラウド1の形で売っていこうと思っております。ですから、まあ、長い話になってしまったんですけども、ハードウェアだけのティッピングポイントの売り上げはそんなに伸びると思ってないんですけれども、クラウドワンみたいの販売の方は期待しております。
はい、ありがとうございます。であとあの最後、これ単身の39ページなんですけども、ワイエルさんこうご退任ということで、これはこう、まあ、北米がちょっとこう苦戦したのでこう辞任されちゃっただとか、なんかこう、はい、なんか仲違いがあっただとか、ちょっとなんか背景があれば理由含めて教えてください。以上です。
田中さん短時間で39ページまで読んでしまったのすごいですね。あのいやそんなこと一切ございません。あのワイエルの方はですね、あの前もとか説明した記憶あるんですけれども、今我々としては2年前発表したベンチャー投資部門ですね、ともう一つ目はですね、サイシフというあの、まあ、合弁会社を作っておりましてですね、サイシフは我々としては、まあ、次世代 MSP みたいなものですね。でなぜ我々としても MSP 業界にちょっと入れたかったのは、いわゆる XDR の話の中に、今度我々全部データ預けるとかですね、あの SOC みたいなことを自分で運用するか、あるいは SOC のためにソリューション出すと、そもそもそこ何が起きているのか、これは分からないと非常に難しくてですね、で我々としてはちょっと MSP のやり方、あるいは SOC のやり方もっとですね、あの近くから見たい、それでサイシフというか会社を作ったんですね。でサイシフはですね、3週間前あの外の VC 会社から増資受けておりまして、まあ、独立会社我々の持ち分も 37% まで減らして、今度サイシフビジネス自体に賄賂を集中する。ですからすると会社の取締役になりながらそれもやると、まあコンフリクトオフインテレストとかね、あの最終トレンドマイクロの製品中心ですので、だからトレンドマイクロ自分でも反社やってるじゃないかとかならないことと、あとはワイルとしてもそこに集中したい、それで一応トレンドマイクロの取締役から降りて最終の会長になっております。
はい、ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。じゃあ前へ。先にごめんなさい、すいません。
すいません、ジェフリー証券の佐藤です。私も3つあります。よろしくお願いいたします。あのすいません、ちょっとさっきの田中さんの延長なんですけど、なので US の、まあ、プリガップ第4四半期見てなんかやっとボトムアウトしたのかなっていう雰囲気がやっとなんか数字で出てきたような気もするんですけど、 で本当にボトムアウトしているのかどうかっていうのすいません、なんか2回ぐらいこれミスってるんでしつこくて、第一四半期で急にまたなんかマイナスとかになるのかどうかちょっとここ確認させてください。
まあ、さっき申し上げました年間の予想で我々 US の方は企業向けプラスになると見込んでおりますので、まあ、多少四半期ごとのデコボコがあっても、US はプラスで推移すると見ております。
でティッピングポイントまで一巡してなくて、でそれ以外のところで影響をかけて、まあ、今じゃやっとこう出てきているというような状況です。
ティッピングポイントの次のリフレッシュサイクル多分2年先だと思います。
ティッピングポイントはまだ2年先、
まあ、例えば、まあ、分からないで2年先私もよく分からないんですけど、まあ、一応リフレッシュサイクルの波と単に見るとですね、いきなりティッピングポイントまたですね2020年にリフレッシュされることはないんですので、2020年の伸びはティッピングポイント以外のところで特にこの XDR とかディープセキュリティの方を期待しております。
ハイブリッドがちょっとここに来て盛り返してきて、でエンドポイントのところもずっとフラットだったんですけど、これがまああの 9% とか伸びてきてるので、これは基本 US 側から出てきてるっていう理解でよろしいでしょうか。
そこユーザープロテクションになると、あそこクラウドアップセキュリティの大型案件、これはですねあのイギリスからですね、ヨーロッパの、
あヨーロッパから、
あとはですねあの大型 XDR の案件のは APAC の方からですね、US ではユーザープロテクション側ですね、ハイブリッドインフラストラクチャーの方は US の方はディープセキュリティの案件とかありますので、
わかりました。そうなってくるとすみません、今期のガイダンスなんですけど、これだけまあ US がボトムアウトしている割には売上がフラット、ヨーロッパもフラットで日本が 5% とで、あの世の中、まあ、オリンピックとかもいろいろあって今結構そのウイルスもあって、あのリモートアクセスとかであのバズってるような気もするんですけど、なんか今期のガイダンスちょっと売上だけ見ると弱くないですかと、これ結構コンサバで見積もってるんでしょうか。あのプリガップの数字を見る限りはもうちょっとなんか売上乗っかってきてもいいのかなっていうのと、あとセットであの第三四半期の時 のプリガップって弱かった時には、まあ、売上の半分、あのプリガップの半分ぐらいが SARS から来てるってお話だったと思うんですけど、で SARS の契約って大体1年じゃないですか、まあ、モーターイヤーじゃなくて、なのであのちょっと気になってたのは、あの今回のこのプリガップ積み上がった部分のあの半分ぐらいはまた SARS できているのか、いやそうではなくて SARS じゃないところで積み上がっているのか、ちょっとこの辺の背景も教えてください。いっぱい聞いちゃいました、
ね、まあ、そうですね、これはそこは、ね、確認したいけど、ね、今オリンピックとウイルスをおっしゃったのか、これウイルスというよりはコロナウイルスの話
よ。ごめんなさい、あのオリンピックで結構ハッキングが増えてるっていうのと、あと並行にあのコロナウイルスもあってリモートアクセスとか最近、
うん、そういう意味
テレマーケティングとか増えてるじゃないですか、うん、はい、だからなんか需要が増えるのかなってイメージがあるんですけど、はい、その割には日本 5% ちょっと弱いかなと思ったんですけど、
なるほど、まあ、そこはねたまたまですね、今日イバも今オンラインかどうか分からない、イバも同じことを言っておりましてですね、あの、出張ではなくてオンラインで、まあ、最近在宅勤も増えてるし、ある意味で我々として間接的にこれはプラスになるんじゃないか、まあ、これは一つの考え方ですけれども、今現在様子を見るとですね、プラスのことで今おっしゃることもありますけれども、我々としては、まずコンシューマーのビジネスと、あとはボリュームビジネスの方はですね、その辺もちょっとね、今のプレゼンテーションの中に SaaS 増えてるけど一方オンプレムの減ってる、そのことも考えなくてはいけないんですので、あんまりここは2018年みたいにまた延長線で線引いてしまって、またどっかですね謝るよりちょっとこの数字の方が適正ではないかなと我々は思っています。
わかりました。あの3つ目もちょっとあのすごくあの素朴な質問なんですけど、そうなってくるとトレンドマイクロさんってあのクラウドSaaSになればなるほど儲からない会社に今後なっていくんですか。なんか利益全然あの要はあの後ろのコストが増えていって、であの人件費も増えていって、で外注費も増えていってっていうような、今コストストラクチャーになっているような気もするんですけど、そうするとどんどん利益あのクラウドやればやるほど利益出なくなっちゃうっていうような感じになるんでしょうか。
これは私逆にアナリストさんに聞きたいんですけども、そうであれば赤字だけ出してる SaaS の会社すごい時価総額ついてるじゃないですか。だから我々よりもアナリストさんとか投資家さんですね、そっちの方がいいとかですね、もう利益とにかくもうくだらない話ですとかね、 まあ、そんな話になるかもしれないけれども、まあ、今冗談として置いといて、我々としては確かに前も申し上げたんですけれども、利益率の面で見ると SaaS の方が利益率低いと思います。一方SaaS 我々やっているのはですね、高いバリエーションつけてほしいではなくて、まあ、今の説明に出たようにお客さんの環境に何が起きているのか、これは見えるようになって迅速に対応できる。それはお客さん、そもそも我々から期待しているのはセキュリティの問題の迅速な対応ですね。痛みすぐ解消してほしい。で、今の問題というのはお客さんにどんな痛みですか聞きながら、その中に一部お客さん説明できなかった、一部我々勘違いあった、薬を渡したお客さん飲んでなかった、いろんな副作用を起きた、全く分からないわけですね。これはオンプレムの世界です。で、それでもそれなりは、まあ、薬効いておりますのでここまで来ました。 SaaS の場合はもっと効率的にできるはずですね。だから我々としては SaaS に移ってほしいのは、月額払いのバリエーション高いではなくて、問題の根本的な解決方法は SaaS の方がもっとですねやりやすいです。で、それでもし我々うまくやると利益も出るはずです。だから今日今使ったスライドの中に Deployed Instance、 会社の中にも我々今年去年から Customer Success という言葉を使っているのは、お客さんに1000円使ってもらった方が会社としては一番最初の、まあ、なんていうんですかね、 KPI ですね。で、売上になるかならないのか、もうお客さんにもし1000円使ってもらって問題解決されると絶対売上になれるはずで、で売上満足してるお客さんさらに使ってもらうと利益も出るはずですね。だから先に利益率目指して何かやるよりもカスタマーサクセス先にして、今日はのスライドの中にですね、SaaS のエージェントのデプロイドインスタンス の、 スライド出たんですが、これは我々も今までは社内で、利益に連動しているプリギャップ利益に連動しているボーナスも修正して社員にそのスライド見せるつもりですね。なぜというのは、社員としては今佐藤さんのおっしゃったように一番悩みというのは SaaS が増えるほどボーナス出なくなってしまう。我々のボーナス利益に連動してるじゃないですか。で、そうするとエクセルも踏んでる、ブレークも踏んでるならないように、社員にも我々としてはいや利益だけじゃなくてこれも考慮します。そうすると多少利益犠牲してもお客さんに会社の線使ってもらえば最終的にどっか会社の利益出ます。ですから、まあ、佐藤さんおっしゃる通り利益のちょっと後ろに行ってしまうかもしれないけれども、赤字だけでやってることはありえないですね。
分かりました。あとすみません、最後の最後なんですけど、人件費のところなんですけど、今回153人増えて、で半分が買収した会社から来ていると。でなので、まあ、ハイアリング50人ぐらいなトレンドマイクの本体の方から来ていると思うんですけど、日本のエンジニアとか確か早期退職みたいなオファーみたいなのも出してたと思うんですけど、この辺ごめんなさい、ネクストジョブなんとか、
そうそうそう、早期退職ってあんまりね、そこは社員に言っちゃいました、はい、
そうじゃなくてインカージメントなんとかパッケージとかって、この辺で入れ替えサイクルみたいなのって日本ではこの1年間起きたんですか。でそれに対してその適切なエンジニアとか営業マンとか取れてるんでしょうか。
まあ、そこはですね、我々としてはそんな早期退職してなんとか新しいことそうじゃなくて、そもそも社員としては自分のキャリアの中にトレンド以外のことも多分やりたいだろう、それでこの制度ができたわけですね。で我々もう一つ同時にですね、ウェルカムバックの制度も作ってですね、会社からデータ社員戻りたかったらその時もまあ、話しましょうよ。だからデータリー入ったりはウェルカムですよ。これは人材の流動性をもっとですね支援するために我々やっております。でもう一つの問題、タレント採用する時はちゃんとできてますか。これは私別の問題だと思いますね。でそこは確かに日本の方は難しい、人口も減っていってコンピューターサイエンス学んでる人が少ないことであれば、我々としてもっともっと発展途上国からですね採用して、今まあ半分インターン制度みたいなことを我々、イジプトのカイロ、ブラジルのサウパウロとインドのベンガロールでやっております。でそこから出来上がっている技術者、今度我々としていろんな国に派遣する。だからそういう意味で、その若い人材ですね、先進国の中にだんだん採用しにくくなると違うところから採用する。で日本の方もインターンシップとしては、まあ、台湾とか中国から今最近ですね技術者、は ております。
ですか、佐藤さん、このネタがだいぶお好きなのであれですけど、私の個人的な感想から言えば、まあ、ネギが私の肩を叩くことはあるかもしれませんけども、早期退職制度自体はすごく私にとってはすごくいい制度で、オプションなんですね。期限が決められているわけじゃなくて、自分がいつ辞めてもいいと。でその時に会社としては通常の退職金も多く払いますよという形なので、個人的にはすごいいい制度ができたなというふうに思っているところなので、なんか割とネガティブな
目指してヒントとかあるこれ、ええ、
ですけど、すごくいい制度だなと思っています、個人的には。はい、というのは余談です。はい、他にご質問ございますでしょうか。じゃあ、すみません。
SMBC 日興証券の菊池です。2つございまして、ハイアリングについてなんですけど、今のご方針、少しその人口ハイリングが少しスローになったように見えた時期があったんですけども、もう一回ちょっと強めになっているのかなという感じなのか、それとも同じペースなのか、どんな感じですか。
同じペースだと思います。今回この四半期特殊的に、さっき申し上げましたように、このインターンシップ制度から、まあ、人増えるけど人件費としてそんな高くない、うん、このこともありますので、多分菊池さん気になっているのは、人件費が膨らんで利益どうなっちゃうのか。まあ変動の部分はもちろんありますけれども、一気に人件費そんなに膨らむと思っておりません。
なるほどですね。まあ、今年の、まあ、終わった期の後半が少し増え気味、まあ、のれん毎週もあったんですけど、そうすると来期の上、新しい期の上期が、ね、少しコスト重めかなと思ったんですけど、そこまで増えないというふうにですか。過去の御社のなんとなくプレギャップ伸びると、なんかハイリングも増えて、あとでちょっとまたちょっと苦しくなってハイリング少しスローになって、またプレギャップ伸びてみたいな、少し発行する感じもあったかもしれない。
まあ、本来はそうにならないはずですけど、ちょっとアナリストさんの脅しですね、怖くなって我々時々そういうふうにやってしまうことあるかもしれない。一応ですね、人件費膨らむシナリオというのは SaaS とかのために必要な人材とかですね、でさっきその、まあ、SOC の運営とかですね、自分である程度人を用意しなくてはいけないです。一方お客さんの問題解決ちゃんとできたら、もっと単価が、最近 2,3 年前から今単価大きい案件が取れてるんじゃないですか。その裏にお客さんの方は我々としてプラスで考えると、もっと大きい予算持ってるバイヤーと話す機会が増えております。なぜというのは、彼らから見ると、あ、トレンドマイクロここもできるのか、でそれでその話が始まるわけですね。でそうするともし人を増やしてさらにそこはアクセスできるようになると、その年もいいじゃないかなと我々思ってます。
ありがとうございます。あと2点目、配当の考え方ですけど、プレゼン資料の37ページに、のれんの考え方なんですけども、今回その、まあのれん少し増えることになりますよねと。でそののれんというのは、定義はですね、ちょうど今回のそののれんを足し戻しの制度を始めた時にはティッピングポイントによる増加で、この37ページを見てもティッピングポイントのというふうに限定されているように書かれていらっしゃるんですけど、今回ののれんはどのような扱いになるんですか。
そうですね、これはそもそものれん代の償却自体に対して疑問があってですね、でティッピングポイントの場合はちゃんとキャッシュローがあるのに、なぜのれん代償却しなくてはいけない。でのれん代償却しないとキャッシュローあるけれども配当払ってない、これ投資家さんからクレーム来るだろう。それで我々としてはそれ足し戻してそのキャッシュローで配当金払いますよ。一方クラウドコンフォーミティの場合はキャッシュローマイナスの会社ですよ。だからティッピングポイント同じロジック使えないですね。だからここは足し戻した分ってどっかキャッシュが来てるわけないんで、だから我々としては、クラウドコンフォーミティのれん代の償却に対してなんで配当金払わないのは、我々としては純粋の費用ですので、まあ、そもそもなぜのれん代の償却やってるのか、これはどうもちょっと日本 の, その会計協会にですね聞きながら、我々としてはクラウドコンフォーミティ、特にティッピングポイントの場合は ちゃんとキャッシュのクラウドコンフェルまだね、だって赤字会社でこんな何十億円払っちゃったとか、ということはそのリスクありますけれども、そこあるとして結構妥当なバリューションで買ったはずですので、なぜ全部焼却しなきゃって、だからちょっとロジックの違いがあります。まあ、これからももしキャッシュフローがあるけれども、のれん代の焼却で利益減っていることになると、我々ティッピングペイのロジック使いますけれども、そもそものれん代すべて足し戻すことのロジックは我々持ってないですね。